第56回補助登記から見えること1。資料33は兵庫県の補助案件です。平成26年9月、昭和12年生まれの方に補助金がつき、その補助金に同意権と代理権が家庭裁判所から与えられました。2枚目は同意行為目録です。以下の行為の括弧書きとして、日用品の購入、その他日常生活に関する行為を除くとあります。これは例えば、非補助金が歯ブラシやトイレットペーパーなどの日用品をスーパーやコンビニエンスストア等で購入する場合、補助金の同意は必要なく単独で取引ができるということです。言い換えると、その取引が非補助金にとって無駄な取引であっても補助金によって取り消すことはできないということです。そもそも成年後見制度は、不動産売買などの大きな取引において判断能力が不十分な人に損が発生しないようにすることを目的としており、スーパーやコンビニエンスストアなどでの日用品の購入やその他日常生活に関する行為などは保護の対象としていません。なお、日用品の購入やその他日常生活に関する行為の範囲や金額が具体的に明記されていませんが、およそ3万円以下の取引と思っておけば大丈夫でしょう。さて、この事案では4つの同意行為が記載されています。これは民法13条第1項に定められた9項目のうちの4項目ということです。1(1)、預貯金の払い戻しの意味は、補助金の同意がないと非補助金は自分の預貯金口座からお金を下ろせないということです。銀行での現場をイメージすると、非補助金が銀行の窓口に行ってお金を下ろそうとしたとき、銀行員は非補助金に、補助金の了解がないと払い戻しができませんとか、補助金から同意をもらっていますかと聞くでしょう。そのように言われた非補助金は、補助金に電話をして事情を話します。そして銀行員に電話を代わり、補助金が同意するので本人の取引に応じてくださいと言えば、銀行は本人が要求する金額を払い戻します。補助金が同意しないと言えば、銀行員は非補助金に、補助金からの許可が出ないので申し訳ございませんが、今日は払い戻しに応じることはできませんと言うでしょう。そう言われた非補助金は、私のお金なのになんでと感じるであろうことは想像に難くありません。 1(2)も同様で、非補助金が誰かにお金を貸そうとした場合、利息をつけて貸すのならば補助金の同意が必要ということです。ただし、利息をつけないのならば補助金の同意に関係なく、非補助金は誰かにお金を貸すことができます。何でもダメダメと言われたら、非補助金だって頭にくるでしょう。そのような時のために、非補助金は家庭裁判所に対し、補助金はダメと言うけれど家庭裁判所もダメだと思いますか、お金を下ろす許可を出してくださいと申し立てることができます。この申し出を受けた家庭裁判所は、お金を下ろすことを許可するとか、お金を下ろすことを許可しないという審判を出すことになります。こういった家庭裁判所に対する直談判、生々しくて私は結構気に入っています。